はい、長年寺テレフォン法話です。親鸞聖人が北関東におられた頃の話。弁念という山伏がいました。弁念は家事祈祷をすることにより人々との接点を持ち、信望を得ていたのではないかと思います。しかし親鸞聖人が念仏一つで救われることを説き、その教えが広まるにつれて自分の立場が脅かされてくることを感じます。家事祈祷に頼っていた人々がそれを必要としなくなってきたのです。弁念は親鸞聖人に殺意を抱きます。聖人がお住まいの稲田の草庵からほど近い板敷山という人里離れた山道を通るときに殺害に及ぼうとするのですが、その機会がなかなか巡ってきません。ついに弁念は武器を携えて直接聖人のもとを訪れます。その場面を覚如聖人は五伝承で次のように表現しています。前室に行きて尋ね申すに、聖人そうなくいで会いたまいけり。そのあじ尊厳に迎えた手まつるに、外心たちまちに消滅して、甘さえ効果の涙禁じがたし、ややしばらくありて、ありのままに日頃の祝物を述すといえども、聖人また驚ける色なし。立ちどころに休戦を切り、登場を捨て、頭巾を取り、柿の衣を改めて、聖人に帰依されたとのことです。親鸞聖人と弁念、すなわち妙法坊との劇的な出会いの場面です。弁念は何の警戒の様子もなく出てこられた聖人の尊厳に向かい合った途端、殺害しようとしていた思いがたちまちに消えて涙が溢れてきたとのことであります。弁念さんのことについては親鸞聖人のお手紙の中にも出てきます。親鸞聖人の晩年、京都の聖人のもとに妙法坊すなわち弁念が亡くなられたとの連絡が入ります。それに応える聖人のお手紙です。往生間違いなしとのお手紙です。弁念さん、気性の荒い山伏とのイメージで描かれることが多いのですが、私はとても真摯に仏教を求めた人だったのだと思います。人々を救うために修行をし山伏になり、親鸞聖人が現れて自分の立場が危うくなってきた時、憤りの中にあっても相手がどんなことを言っているのかを聞く耳を持っていたのだと思います。家事祈祷という手法に限界を感じていたのかもしれません。どうやら親鸞が語っている教えの方が自分の求めているものに近いのではないかとの思いを持ち始めていたのではないでしょうか。あとは自分が親鸞を人間として認められるかどうか、口先だけの人間だったら初期の目的の通り殺してやるとの思いで親鸞聖人のもとを訪れたのではないかと思います。およそ800年前の出来事に想像を巡らしてしまいました。次の法話テープの交換は2月15日です。